はい、というわけでございまして、
はい、キャプテン、
はい、
いよいよ今日はクライマックスですね。
まあ、クライマックスなのか何なのか分かんないですけど、じゃあ実際まあ仕事が決まって今どうなのよみたいな、何を考えてるんですかみたいな。
結構だからみんなが知りたいことを語ってほしいなっていう感じですか。
でもみんなが知りたいことって僕分からないんで、まあ逆にまあせっかく今日のお三方いらっしゃるんで僕に聞いてほしいですね。
Q&A コーナー的な感じ、
質問してほしいですね。あの逆にじゃあ今週は、うん、まあ最終回、僕の転職前の最終回として、うん、僕にちょっと質問をしてくださいよ。僕はそれに対して答えましょう。
なかなかそれは興味深いですね。
はい、何でも答えますよ。はい、まずい場合は編集しますけど。はい、ありがとうございまして、はい、スタジオスモーキー始まります。
パチパチパチパチ。
はい、はい、カルロス転職話実に最終回、ついに来ました、ね、この回がもう少し早めに来るかなと思ったんですけども、
なかなか来ないですね。
来なかったですね。14ヶ月かかりましたけども、そんな中で
まだまだいけそうな気がしますが、はい、まあね、やっぱりこうい
ろいろありますよ。
けじめが大事ですから ね、
はい、ということでこの14ヶ月僕のことを最大限サポートしてございました、この方。
はい、3週続けてのハンです、よろしくお願いします。
そうです、
お願いします。でちょっと今日はあの質問を受け付けますけど、あのリスナーさんに成り代わって僕に質問してください。
転職に関する、
もっとその後この14ヶ月に関する話も構わないんで、ハンさんならそのプロの目から見て、
いや俺が質問したいことたくさんあるけど、
聞いてよ。
自粛しますよ。
忖度はいらんの、自粛はいるけど忖度はいらん
の。俺な主に何してました？
え？
普段その14ヶ月か、まあ、そのもちろん、はい、就職活動するような準備とかいろいろしてたかと思いますけど、はいはい、それ以外の時ってまあ ね、
そうですね、
ジム行かれてるとかそういう話も聞きましたけども、
そうですね、タイ文化に親しんでましたね。
なんかいらんこと、いらんこと聞こえてきた。
タイ文化に、
タイ文化に僕は結構この14ヶ月ですか。
でもまあ
慣れしてし、
ね、タイの食文化であったり、
はい、コップ
カルチャーであったり、はい、まあいろんなね、
これね、なかなかできないと思いますよ、うん、あのタイ人のコミュニティに入り込んで、そのいろんなことをね、実は学びましたですよ。
これは仕事していなかったからできたっていうこと
ですか。おっしゃる通りでございます。はい、だからそのおかげで僕はやっぱり多少ないとおおらかになれたのかなという気持ち
で、ね、タイポップにすごいハマってるって
言
って
ましたもんね。はい、もう素晴らしいですよ、今僕タイポップ解説できますよ。実はホイヤム新聞今タイポップのことに関してずらずら今連載してます
から。あ、そうなんですね。
はい、僕の好きなタイポップシンガーの話をずらーっとやってますから、皆さんちょっと読んでくださいね、ホイヤム新聞、
ね、読んでください。
皆さんが読まないとページビー上がらないとちょっと僕の評価が上がらないんで、
読んでください。
お願いしますよ。
さすが外資系、
当たり前じゃないですか。ホイナメ新聞、
ホイナメ
ほぼ日刊ホイナメ新聞、ナオトインポテンツの編集長兼社長ですから、なんとかちょっと僕のページビューやってくださいよ。
読んでください。
男を上げるつもりで、
はい、お願いします。僕の評価低いんでなんとかちょっと上げてください。
ちょっと真面目だからじゃないですか。
真面目のせいもたまにはよかろう。だってみんな風俗の話はしないんだもん。
まあ
いや、それはいいや。はい、タイ文化にちょっと、
タイ文化に親しんで、
はい、かなり親しみましたですね。
じゃあ典型的な一日でいうと、朝起きてジム行って、
朝はちゃんと普通に起きてたんですか。
起きるようにしてましたね、う
ん、はい、
だから典型的な一日やりますと、うん、まあ朝、うん、まあ、7時ぐらいに起きまして、うん、まあ、食事をとって、うん、で8時ぐらいからメールチェックをしまして、はい、まあ、エージェントさんとか、うん、 はい、ありますよね、いろんな依頼がありますから、はい、これをだから1時間か1時半ぐらい終わらせます、はい、で9時半に家出ます、はい、でジムに着きます、はい、2時間から2時間ぐらいワークアウトして、はい、でシャワー浴びてジムで家帰って、はい、プロテイン飲みつつお昼ご飯、
まあ、そのジムは結構頻繁に行かれてるような
週3から4ぐらい
ですね。スタッフとも顔なじみって感じですね。
スタッフいない時もありますから。
あ、なるほどなるほど。
24時間ジムの朝いない。ただベンチプレス110キロ行きました。
おー、すごい。
ね、14ヶ月で90キロから20キロ上がりました。
あ、すごいすごい。
これが実は14ヶ月の成果かもしれないですね。
すごい。
あ、で、
そういう時に1キロ以上、
はい、で家帰って、まあそこから、まあ、ポッドキャストの編集したりとか、記事を書いたりとかしていくうちに、まあ、夕方に近づくんですけども、まあ、4時ぐらいになると、また家を出て、まあ、大事なコミュニティの中に行くとか。気がついたら夜中、終電で帰るみたいな。そんな
楽しそうですね、話だけ聞いてるの、めちゃくちゃ、はい、
そんな生活がありました
ね。どう考えても楽しいよ、
ね、たまに、あの人は時間の感覚ないので、夜中の3時とかになるんですよ、時間がですね。そうすると電車ないじゃないですか、
はい、
でタクシーで帰ってもいいんですけど、まあ、無職ですから、自制しなきゃいけないんで、歩いて帰ったりとかね、2時間ぐらい歩いて帰る。まあ、そんだけ3時まで遊んでるってことは、まあ、飲み食いしてるので、カロリー消費もしなきゃいけないので、まあ、自分に対して罰も含めて、まあ、2時間ぐらいかけて歩くとか、で家帰ったら5時ぐらいじゃないですか、
はい、
でまた同じ日を繰り返すとかね、例えばですね。そんなこと
その5時に帰って、
はい、
いくらコミュニケーションがないと言えても、
はい、
家族のそういうなんていうかこうどうなんですか、こう
風邪全くないですよ、ないですよ、何でもなかったですね、はいはい、全く何もないです。
何もない、
何もないです。むしろ顔を合わせないので、
相変わらず、相変わらずさらにだけど、言葉交わしてない、
コールドウォーってやつで。
でもドアはせめて玄関とか一緒でしょ。
玄関は一緒ですね、残念ながら。
トイレも一緒、
トイレバスは一緒です。キッチンも一緒です。玄関から一番遠い部屋が女房の部屋で、玄関から一番近い部屋が僕の部屋
です
。
でもそのトイレで立ち扱いとか、
はい、まあ気まずいですよね。
立ち合わせちゃった
から。あと家の掃除とかしながら会っちゃったりとか。
いや、家の掃除はほら僕はやりますから、ほとんど
各部屋あるともやっぱリビングとか
リビングとか
あるから絶対顔合わせます
よね。まあ、女房はいない時は僕は掃除してますから。
でも お互いいない時を見計らって掃除してるとかいう感じ
どうなんですかね。
まあ、ちらみしながら、まあ、
ほとんど僕は家にいない。
あと皿洗いとか冷蔵庫の俺のプロテインとかない。
ありますよ。
勝手に触るなんて、
まあ、勝手
に触るなんて、
そんなことは書かない。まあ、食材なんか各々買っていくわけですから。合宿ですから。こんな感じですかね。
まあ、でもそれもちょっと、まあ、分かる感じです
ね。だってそんな一日が多かったです。ただそういう一日がね、月金でやるともうね、やっぱ何やってんのかなと思いますよね。せめて月金で面接2回ぐらい会ってくれよっていう、本当にね。でも月金で何もない時もやっぱあるわけじゃないですか。特に閑散期ね、6月とかゴールデンウィーク終わった後とか、あと意外となかったの10月、う
ん、ああ。ちなみにこの14ヶ月間で面接って何回ぐらい
行った会社だったら、多分20社ぐらいは、
20社ぐらい、
はい、20社は超えてると思います。
月 1.5 社ぐらいですね、それも
ちょっと。正式にそうですね。ただ、重なるんですよ、あれって。シーズナリティがあるので、だ午前と午後違ったりとかもあるし、結構それはあったんですね。大体20社ぐらいじゃないですか、面接行った数。そのうちファイナルまで行ったら、多分半分以上は行ってるんで、結構企業研究やりましたからね。僕は多分、入社して3年目ぐらいでエージェントよりも僕の方が多分いいと思います。自信あります。
その可能性あります。
なぜならば、僕が一番違和感があったのが、エージェントさんなり若い方までいらっしゃるん
ですよ。多いですね。
そうすると、はい、経験がない人に自分の人生を委ねるんですよ。僕ぐらいのやめるのに。いいんですけど、相手がプロなので、とてもプロと思えない人がやっぱいるんですよ。単純に企業の情報を持ってくるだけとか。そこっちがやっぱり手取り足取り言わなきゃいけない場合も結構あるので、どうしてもそこに面接つなげてほしい場合はね。それは結構僕やったんで。
なるほど。
で逆にその中年のエージェントしかいない会社もあるんですよね、うん、そこは結構やっぱり、まあ、あんまり役に立てないですけど、その分 まあ、やっぱりまとえてるなという感じはしたので、はい、僕だから結構どうですかね、じいさんだったらエージェントやってもいいかな、やりたいなって気持ちありますよね、うんうん、その人生をやっぱりこうコーディネートする仕事って素晴らしい、僕ね今回の転職活動一番分かったのは転職エージェントの仕事素晴らしいですね。
あ、ありがとうございます、
は
い、
これはもうあのお世辞の何でもなく、うん、人の人生をクリエイトできる可能性がある仕事ですよね、うん、そして仕入れがゼロ、これ素晴らしい、
仕入れはゼロです、
素晴らしい、
もちろんです、
はい、あらり、売上イコールあらり、これ素晴らしい、はい、年収1000万の人間をね4人紹介するだけで、うまい儲かる、
まあ素晴らしいですね、
そうコンサルなんかそうなんだ
よ、ね、うん、基本的ながら、うんうん、
究極のビジネスだと思いました、
本当にこのビジネスモデル考えた人は偉い
と、ね、思
いますね、ですね、
でこれ世界共通でしょ、
世界共通です
、すごいですわ、はい、はい、もっと聞いて
今その会社に、
はい、
まあ、決めたと、
はい、
思った最大の、まあ、属性とかそうじゃなくて、まあ、それもそうかもしれないけど、それ以外に
決めたというよりも決めざるを得なかったタイミングとして、それはまあさっき の中編で話したハンさんの同僚の方とのやり取りの中で生まれたことなんですけど、まあ、そこは多分その方の陰影もあったと思うので、しょうがないですよね。だから僕としては基本的に今の会社は第2希望だったんです、実は第1希望は実は他にありました、だけど時間とタイミングの問題でもうそこに決めざるを得ない、
なるほど、
だけど決めざるを得ないと言いながらもその条件面とか考えると今の会社がいいんです、前のものを考えると、ね、だからそこで決めたというのがありますね、正直、はい、
じゃあまあ時間的なそういった制約もあったりとか、
うん、時間というかタイミングの問題ですね、まさにタイミングの問題です、はい、
そのもう一個気になったところがあったっていうのは、はい、そこは、まだじゃあ確約はなかった、
なかったですね、 ないというか、まあ、はっきり言って他の人がダメだったらという話です、ね、簡単なので、でその可能性が高かったということです、うん、だから1年前だったら僕は待ってたと思います、うん、1年前の今のタイミングで今の会社からその期日を、ね、迫られたとしますよね、うん、そしたら僕は多分蹴ってた可能性があります、
なるほど、
はい、あ、だったら待ちますと、はい、そんな感じですかね、
まあ、それ決断したんです
か、決断しましたね、それ今のタイミングだから決断しました、うん、それは正直言ってあります、さすがにもうこれ以上は待てないし、うん、条件面は少なくとも問題ないので、うん、だったらやっぱりっていうのは正直ありましたね、
まあ条件は結構いい感じ、
悪くはないです、
悪くはない、
はい、入ってみてやっぱり入る前よりも思ってたらいいので、
なるほど、
はい、そこは問題ないです、むしろいいと思います、
むしろ相当いいと思います、はい、
相当いい、
はい、
あのいいな、
はい、1年間ブランクがあって1年間ブランクがあるとやっぱりちょっと企業も叩き出すんですよね、
うん、そうですよね、
はい、多分焦ってるんだろうと、
はい、
なので特に外資とかってそのなんて決まったそのこの何歳で年収いくらっていうのは特にないので、うん、基本的に自分たちのバジェットの中でまあ別に低くでも来るんだったらそれ駆け引きしたろうぐらいのことがあるんですけど、
う
ん、そうなると、まあ、1年間ブランクがあると絶対焦ってるんで叩いてやろうと思うと、うん、結構私の中で下がるんだろうなと思ったんですね、年収は、うん、それがそんなことがなかったっていうところは、うん、そこだけでもかなり大きいと思いますね、うん、
でもその1年のブランクがあって、まあ、その年収、まあ、前職確保できたっていうのは、はい、まあ、通常下がるだろう、
はい、
下がらなかった理由っていうのはどんなその理由が考えられるか、
運じゃないね、
いや、運の他にもあるでしょ、
あとそのハンさんの同僚の人の交渉力かな、
なるほど、
なんでかというと、うん、エージェントさんの見入りって年収ベースでしょ、
まあまあそこは頑張りますよね、うん、だから彼は、はい、ウィンウィン関係だから、
うん、それはやっぱあると思うね、
だからそのエージェントさんの、うん、セールスが良かった
と思います、それは駆け引きが、そのクライアントに対しての駆け引きが上手だと思います、うん、それは思います、僕にとってメリットはあることなんですけど、うん、基本的にだからもうさっき言ったじゃないけど前職の年収を確保して、うん、であとインセンティブがすごくプラスされる可能性があるので
、いやいやすげえいいじゃん、
で、あと福利厚生考えると前職より実はかなり上なんです
よ、上がってるわけです
ね、かなり上ですね、 10% ぐらい上がる感じになりますかね、場合になっちゃう、
でもなんかそういう美味しい話っていうのはあるもんなんですか、
まあ、美味しい話となんていうんですか、難しい話っていうんですか、うん、表裏一体なので、
確かに難しいですよこれ
はい、
まあ、美味しい裏には何か理由があることはやっぱり多いので、
おっしゃる通りで厳しいですわ。本当厳しいわ。
そこはやはり確かめなきゃいけないだろうなと思いますね。
覚悟して言ってますけど、まあね、本当にあのこれまでなんちゃって会社と全く違って、超外資って、もう、ね、日本人同士で英語で話すこの変な感じ、もうね、もう朝から晩まで英語漬けですわ。日本にいると思えないぐらい。
まあそれはでも Tinder とかで鍛えてるから大
丈夫。そんなレベルじゃなかろうもん。本当にきついよこれ。もう朝から晩までずっと英語だよ。本当に。
大丈夫だよ、慣れるよ。
いや慣れるんだけど、慣れるまでが大変だよ。
まあしょうがないよ。
いやそれ元まで言ってるからいいんだけど、それこれをブレイクフルしちゃうと結構な力がつくなって分かってるんで、いいんだけど。あ、もっと質問で。
エージェントとした話なんですけど、
はい、
そのエージェントから受けたいいサービスってどんなものでした？それとも、
ああいいサービス、
はい、
ね、いや結構な方と僕はお付き合いしたので、あの 100% はもちろんないですよね。だけどやっぱり一番ありがたいなと思ったのは、やっぱり僕に寄り添ってくださった方もいたので、その方はに対してすごくやっぱありがたいなと思いましたね、はい、あの商売にならないことでもやっぱりちゃんと教えてくれたりしましたから、それは本当に感謝してますね、本当にありがたいなと思いました。であとビジネスとしてその成り立たせようというふうにやっぱり努力してくださった方、まあ感謝の同僚ですよね、あの方に対しても、まあそれはもちろんいろいろあるんですけど、僕はビジネスとしては理解できるので、でもその入り口の部分でそこに至るまでのプロセスがあるじゃないですか。それはやっぱり、あ、やっぱ頭のいい方だなと思いましたし、で僕に合ったやり方を多分取ってくれたのかなと、それは非常に感謝してますね。
その方は、はい、結構そのエージェントをやっぱりこう何社も経験されてる方なんですか？
そうですね、
あんまり言っちゃいけないのかな。
あんまり言っちゃいけないのかな。結構経験豊富なのかな。
経験は豊富です、はい、相当豊富だと思います、はい、
百戦錬磨的な感じ。
そうですね、多分経験として10年以上やってるものなので、
できる感じの。
でもおそらくエージェントだったらその制約率みたいなのを高めたいっていうのが多分あると思うんですよ、はい、だから10人話をして10人決まんなかったじゃ意味ないので、これを俺がじゃあ 50% 以上だとか 3割バッターじゃないけど、そういうのってやっぱあったりするんですよね。
もちろんありますね。
想像するに、あの書類を突破させる率と1次突破させる率、2次面接まで3次面接までさせるその率も多分評価対象になるんでしょうか。
そこはないです。
ない
です
。
ないんだ。
最終成果主義なんだ。
完全成果主義です。
そうなんですか。
ただあのすみません、エージェントの仕組みを話しちゃうんですけど、インセンティブは本当に最後の売上金額でしか見られないです、
はいはい、
ただその売上に伴うそのなんていうんですか、 KPI みたいなのは、全部設定されていて、
はいはい、
でなかなか率はこれなんですか、担当する企業によって結構異なるんですよね。
うそうですよね、業界にもよるしね、
はい
はい、
なのでそこは設定しづらくて、具体的に何かというと1週間に自分の担当企業で何人アプライしましたか、
はいはいはいはい、
応募の承諾意思をいただいて、はい、その方々を推薦したのか、ここの数字と、そこが、書類が通過をして、じゃあ、1週間で面接何件入ってますか、ここですね。ここは結構細かく、KPI 設定されてます、
ね。まあ、それはそうですね、それがないと最終の制約までいかないわけですからね。その分も増やすことがやっぱり最初
応募者を募るのも結構大変じゃないですか。
大変です。
それはやっぱ人海戦術だと言うとやっぱ限界があると思うんですけど、
はい、
それやっぱりこう転職したい人って結構多いと思うんだけど、一方でやっぱ転職したくても、まあ、受からない人って当然いるわけであって、そのジレンマはどうやってなんていうかこう送り込めば自分のある程度の成績になるかもしれないけど、こうしてダメだろうなと思いつつ一応推薦するってのはありなんですか？
正直ありますよ、 そこは、うん、なんていうんですかね、さっきの成果と話は別ですけど、うん、集団員のその KPI 設定されてるので、うん、なのであの正直、どこでも受けてくれる人ってある意味貴重なんですよね。これはもうなんか日本的な、うん、あの話になっちゃうんですが、自分の日々のなんていうんですかね、仕事をしてるっていうアピールにはなるので、
いわゆる頑張ったってやつ、
ね、頑張ったじゃないですか、はいはい、でそこはそことあのなんていうんですか、あの最終的な数字はちゃんと、区別しながらにはなるんですけど、やはり両方とも、最終的な成果も出して、日々の行動もちゃんとしておかなきゃなかなか評価もらえないんで、そういったところはありますね。
それはそうです
ね。なのでそうですね、あの入り口、どこでも受けてくれる人は結構その、あのエージェントからのサービスは手厚い気がしますね。
なんかないの？聞いて
聞いていいの、
はい、
結構その何十社もアプライしてると、
はい、
なんかこうここ受けてもって自分でも嫌になってくるじゃないですか。
あるあるあるあるあるある、
なんかこう見えてきたみたいな、あるある、受ける前から見えてきたってい
う、あるあるある、どうせダメだろうなみたいな。
で俺のなんかもしかして この間ここ落ちたっていう評判もエージェントの中でもあってかもしれないなとかいうのが、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、そこまではあんまり考えなかったけど、はい、でも、うん、あどうせ厳しいんだろうなって、
それのやっぱモチベーション結構大変だと思う。
ただね、ただね、そうは思いながらもやっぱり手を挙げない限りは絶対受からないんで、それは基本的にはやっぱオファーがあったらとか手を挙げた
ね、まあ、ね、まあ、それ動かないとっていう、
そうそうそう、結局だって今の最初に決まったところも、うんうん、よくよく考えてみたらそのアンさんの同僚の方が、うん、最初にハンドリングしてくれたんですけど、うんうん、実は僕にその会社を紹介してくれたのは違う方だったんですよ。で担当が色で変わって、で、その最後の人に変わった後に、いや、実はそこに今応募されてますよねって確認があ って。
ああ、そういうことなんだ。
そうそうそう。じゃあもう少しちょっと追っかけてみますね。で、僕は全く何にもターゲットにしなかったんですから、そこは。今の会社は。で、そこから、あのじゃあどうしましょうかねって話の中で、じゃあ最初に。
でも、確かにそういう、うん、僕の経験からして、その一社、うん、まあ担当も大事なんだけど、
うん、
一社との付き合いも大事だと思うような気がしてて、
ね、
僕もなんか一番最初ひょんなことが、まあ、リクルーティングに登録して連絡してくれた、うん、その外国人のリクルーターが、うん、まあ、結構いろいろ教えてくれて、うん、まあ、ずっと前に言ったかもしれないけどスターとかいろいろ教えてくれて、
う
ん、
そうね、
あいい人だなこの人と思ったら、その人やっぱりできる人だったらしくてすぐ転職しちゃって、
うん、
でその後なんか連絡が何人かあって、あの可愛い子だなみたいなのが何人かいたんだけど
それはいいよ可愛い子はいいよ。
で、まあ、その後ちゃんとしっかり相談乗ってくれた人がいたので、うん、やっぱそういう一社との付き合いと、あとそういう会社として自分の性格とか人となりをある程度引き継がれているというのは大事かもしれない、
それは結構大事かもしれないね、
うん、ですね、履歴は残りますんでね、
うん、
まあ、本当にエージェントはいろいろ試された方がいいんじゃないかなと思います ね、
あのそうですね、パターンがありますからね、
あのどこも取り扱ってる求人そんなに差はないので、うん、やっぱり複数のエージェントに登録をされて、で一番最初に求人紹介を受けたところに、まあ、正直に受けるんじゃなくて、うん、自分の登録しているエージェントにこの求人って持ってないの、うん、っていうところで、うん、聞いていくで、全部情報を取って、うん、で一番情報を持ってるやつを使うっていうのが多分、
いいですよね、
多分一番だと思います、
は
い、
それが結構でも上級ですね。
いやでもいますよ、でもそういう人は、
う
ん、
そうですか、それ転職のプロじゃないですか、
うん、
なかなかやらないですよそこまで。
でも結局はそのなんだろう、人材会社から企業の人事に行くっていうのは、こういう人がいます、こういう人がいます、まあ、そういう人、そっか、そういうところからいろんな名前が入ってきた、自分の名前が、
うん、
いろんな人材会社からレコメンがあった方がいいわけだ。
あ、違います。あの、なんてそのアプライじゃないです。アプライは一社なんですけど、
うんうん、アプライする前に、
そうそうです、そうです。の情報収集でエージェントを使うということですね。
情報は結構エージェントによって濃淡ありますもんね。
濃淡あります。一社にいろんなエージェントからアプライすると、そこはあの、なんですか、逆にあの
問題が起きますよね。
そう、情報管理が甘いっていうところで、これはマイナスになることが多いです。
俺ハンさんに聞きたいですけど、転職希望の方で結構長いお付き合いの方とかいらっしゃるんですか？全然決まらずで。
そうですね、
もうカロさん今回ね、
ようやく僕は
ね、14ヶ月
解放されました。
結構長い方でどんぐらいの方とかいらっしゃるんですか？
やっぱ大勢の方っていうのはその現職を続けながらされてる方が多いので、うん、そうですね、私が一番支援、長く活動されていて支援させていただいたのは、活動を始めてから9年ですね。
すごいね、9年、
9年
です。よっぽどいいフォアだったんだね。
すごいですね、9年間は。
でその方は9年間どこもオファー出なかったんですよね。
そうなんだ。
まあ、当然現職あるので、うん、そんなには厳選して受けてるので、9年間で、まあそれこそ10社も受けてないような、そんな方だと思うんですけど、
9年間はすごいですね、うん、で結局その方は受けたんですか？
もう何ていうんですか、もう本当にその方の経験と、もう本当にドンピシャなんですね。でそうなるともう何ていうんですか、役職も年収もどんどん上がって、
はいはいはい、それはそう、うん、ああそれって縁ですね。
うん、なのでできればそうですね、35過ぎればですかね、40代以降は、うん、なんて言うんでしょうかね、今後どうなるか、世の中どうなるか分かりませんし、今大好きな会社もどうなるか分からないと思うので、別に複数社必要ないか分かりませんが、1社ぐらいエージェントに登録しておいて、とりあえず常に情報だけ取り続ける、
自分の値段を知るっていう、
はい、そこで注意しなきゃいけないのは、エージェントによってはサービス期間が決まったりとかするエージェントもあるんで。でそこが
御社は無期限なんですか？
無期限ですね。
じゃあ僕に問い合わせてくれたらハンさんいただ
きます。もしかしたらね、3ヶ月後ぐらいに
もう
ちょっと御社だみ
たいな、もうその時はもうちょっと頑張ってくださいとしか言えないです
けど、何しないとは言えないけどな。
なんかやべや、ちょっとね疲れちゃったみたいな。
でもそういった意味で言うと、まあ、今、まあ、いろんな、ね、タイムリミットもあって、はいはい、まあ、決めたのかもしれないけど、はい、そのもしかしてその自分とフィットしてないかもしれないけれど、はい、チャレンジもあって決めたっていうところで言うと、はいはい、自信のほどはいかほどですか？
自信、うん、ああいい質問だな、うん、それね、毎日変わるよね。この3日間ぶっちゃけ、うん、毎日どころか1時間ごとに変わってるな。
1時間ごとに、変わってるって、その
いけるかもしれない、ダメかもしれないみたいな、はい、
正直言って最初の日、はい、1日目ってもうね、まあこの1年間のブランクの長さを痛感しましたし、でかつその、まあ、ずっと僕アメリカの会社にいますので、うん、アメリカの会社の厳しさ分かってるんですよね、うん、でそれが、まあ、どれほどのもんなのか肌身に染みたんですよ、初日で、うん、でもうとにかくそのやっぱり厳格なんですよ、アメリカ、まあ、本当に上場してる会社なので、うん、それとやっぱりね、その決まり事が細かいですわ、うん、細かい、本当に細かいです、細かくて厳しいんですわ、うん、はい、でそれはもう、うわぁ、めんどくせえなみたいな、うん、で、日本法人の外資になりがちな、特に年齢差があると高い、ね、会社にありがちな空気感、うん、要するに人に興味がないので入れ替わりますから、人は簡単に、うん、人に興味が持ってられないですよね、うん、まあ、そういう感じなどなど、そして日本人が多いのにかかわらず会議だの社内文書は全て英語っていう部分で、初日は僕打ちのめされましたね、本当に疲れました、初日は。まあその代わりあのマルキーとかヨーキーとか飲んだんですけども、で2日目にいろんな人とまた話をしていく中で、なんとなく自分が雇われた採用された理由も分かって、そこが完全にポジションとして空いてるなって分かって、そこを自分のやっぱり居場所にしなきゃいけないんだなっていうのは分かりました。それはじゃあどこまで難しいことかというと、そんなに難しいことではないと思
思いましたですね。
で今日3日目ですけど、今日思ったのはじゃあそこから、まあ、それができたとしても所詮はまあ向こうが求めている最適なことしか過ぎないので、うん、そこからいかに自分のポジションを上げていくかって話になりますし、うん、でそれはポジションが空いているってことはやっぱり上に行く可能性もあるということでもあるので、うん、でその道筋がじゃあ出かけるのかなって、うん、そんな世界、うん、だからさっきも言ったけど10分ごとに1時間で変わるじゃんそれですよ、うん、
まあでもね、進歩すると一月も何が起きるか分からないし、
まあそうだよね、うん、これ率直にそうですね、うん、はい、自信と不安とかもう本当にもう1時間ごとに入れ替わってくるような
入り乱れた、
非常に入り乱れてますかね、
もしかしたら入り乱れてたからしょうがないんだけど
そっちか、うん、非常にそんな感じですよ率直に言うと、うん、はい、だ確信がまだないですね、自信はないとは言えない、うん、自信もありますけど確信ないですね、うん、はい、これまで確信ばっかり持ってやってたんで、
う
ん、
そこまあでもやってみようと思う気持ちはある、
やってみようというかもうやってやるしかないわけであって、はい、入っちゃったわけでね、うん、入った限りやっぱり自分のポジションを作りたいって誰でもそうですし、うん、でそこの後に、まあ、待ってるような人間も見えるわけでしょ、
うんうん、
こうやったら別にやらなきゃないよね、うん、そう思いますけどもね、そこは、はい、率直
に。じゃあ今の決意の言葉、
まあ決意ですね、うん、決意の言葉でしょう、やっぱりやっぱりね、あのいやこれね本当に思ってるんですけども、うん、あの最初の回前編で言いましたけど、例えばニコラスさんとかが、うん、まあ、まあ言っていいのか分かんないですけど、あの人もいろいろちょっと辛いことがあって、うん、でずっとお酒飲んでなかったんですよ、うん、で年明けに初めてお酒飲んだ場が相撲中だったんですって、うん、でそれだけでも僕ら嬉しいじゃないですか、
嬉しい、
うん、にもかかわらず僕の仕事が決まったっていうので、その金一封、うん、の僕これ使えないですよこれ、うん、金額の多い少ないじゃないですよね、だから僕それ封筒に入れたまま、あの自分 の、うん、あの家の机のね真正面に飾ってますから、うん、であと体調もわざわざ、体調まあ実は言ってんのか分かんない、これ分かんないですけども、日本に帰ってこられるんですよね、うん、いろんな苦労あったの僕知ってるんですよ、で、まあ、日本にまだ戻ってこられると、自分の手一杯じゃないですか、うん、本当は。でもそれでも、まあ、仕事決まりましたって言ったら即ね、もう一日に明けないで、まあ、ジャカルタからインドネシアから、まあ、手配して、うん、その就職祝いボールペンを送ってくださったんですよ、ペンはもちろん使いますけど、その梱包材、まあ、箱ギフトボックスは捨てられないんですから、
ああ、そう
ね、だから僕はそのギフトボックスの上にニコラさんがもらったお祝いを置いてそれを僕は見てもうこの3日間仕事行ってるんですよ、であとそのスモーキーの LINE グループでもやっぱり良かったですねって言った方がいっぱいいたりとか、あと僕にメールくれた方、ツイッターのダイレクトメールくれた方、まあスモーキーに直接ね、まあもちろんもちろんですけど、やっぱり、まあ、ソウゴさんなり、マルピなり、ハンさん
も。ハンさん。
ハンさん。ハンさん。そうですけど、あの、もう本当にいろんな人がね、よかったねってやっぱ言ってくださるわけでしょ。で、まあ、大げさに言うと、そういう人たちの、なんていうんですかね、その、まあ、気持ちを、僕はやっぱり答えなきゃいけないんですよね。だから、確かに、結構辛いこともたくさんあるんですけど、まあこれまた増えるんですけど、ケツまくれないんですよこれは。
やっぱり。
うん。そういう時間をかけてやっぱりやってきた分、やっぱりちゃんと答えを皆さんに見せなきゃいけないんですよね。はい。最低限の部分で。
まあそれはそうかもし
れない。うん。それはそうですよ。こんだけそのまあポッドキャストという媒体を利用して、いろんな話をさせてもらってね。で。まあ、1年以上にわたってこんな話を、ね、随時させてもらってるわけじゃないですか。でそれはやっぱりそういう情報を、まあ、発信してきた人間の責任としてやっぱり背負わなきゃいけないですよね。でそれをやっぱり皆さんお返ししないと。でその中でやっぱいろんなことをまた身につけることがあるの でそれをまた皆さんに発信 していくことによって、まあ、その間の、まあ、ご心配とかそういう
行為を受けたり
真面目ですね。
いや、それはそうですよ。
俺はいろんなうちだっていいと思うんだけど。
いや、うちないよ、これは。いつもマリキーよりもひどいよ、うちない。いや、マリキー、本当にこれはもう思ってるんですよ。やっぱりそういう、どうですか、いろんな人の、やっぱり、気持ちがやっぱあるので、こういうの端折ってますよ。
違うもん。
違うよ。ウォーターヒッ
いや、これはもうよく指しますよ。だから、最低限やっぱりこう聞いてくださってる方とか、僕の今周りにいてくる仲間に対して、最低限失望をさせないことだけはやっぱり約束したいですね。
いや、でも、ちょっとまあ別にこれは、
はい、
僕の考えであって、はい、もしかしたら不快に思うかもしれないけど、そんなに、
はい、
やっぱりこうキャプテンの人生なんだからもし何か明日あっても、はい、それはそれで僕らはリスペクトするから、
いやいやいや、それはそうなんですよ、
別にそんなに、
いやいや、それはそうなんですよ、だけどそれはね、うん、ある意味自分たちの叱咤激励なんですよ、うんうん、
まあそれは自分で宣言して頑張るっていう言い方ももちろん
もちろんこれがね、仮に、うん、そのシームレスで次の仕事決まって調子こいったらこんなこと思わないですよ。やっぱり14ヶ月ブランクあったからこそ思う、うん、
いやでもまあ結構まあちょっと重んぱかってるかもしれないけどでもいやそれだけ苦労して、ちょっと半ば無理やり入ってしまったところもあるような気がするので、
多少あるよ、
うん、まあ万が一んと思ってもそれはそれでまあ、
うん、
そういうことだった、
もちろんもちろんそれはその通りですよ、うん、だから反面そのまあ、まあ、
もちろん努力
も、うん、あるし、あとまあ人生だと規制がありっていうこともあるし、
そうそうそう、
うん、それもあるので、だからとにかく僕の中で今思ってるのは、特に今目の前にあることを否定したくないんですよ、
うん、すごい場面場面での思いをやっぱ大事に
っていう気
がやっぱりしていて、
そうなんですよ、うん、だからそれはやっぱりもう皆さんのやっぱりそういういろんな僕に対していろんな声をかけてくださって、うん、それはやっぱあるんでね、そこは思いというよりもやっぱり大事ですよね、これはやっぱり安くは見られないですね、僕は。
そうするとそういうみんなの思い、皆さんの思いを背負って、はいはいはい、まあちょっとこう生活もガラッと変わる、
まあまあ元に戻るというか、はい、
で夜中になんかこう、はい、タイの文化に浸ることもなくなる、
いやそれはそれでまたやってみないやつだ、だからそこがやっぱりこの14ヶ月で僕は身につけたことなので、うんうん、
なるほど、
それはそれ、これはこれでやっぱり、うん、やっぱ広げていきたいですよね、うん、でそれを皆さんに対してお返ししなきゃいけない、
なるほどなるほど、
はい、一応まあポッドキャストっていうそのニッチなメディアの、うん、まあ、情報発信者ではありますけども、うん、やっぱりこの時皆さん聞いてくださってるわけですから、うん、やっぱりそれにその人たちに対してやっぱり自分がこう得たものっていうのはやっぱりシェアしていかないとね、うん、それは情報発信ですから、
うん、だからいやそれを聞いて安心しました、
いやそれはそうです、
ちょっとね真面目になっちゃったらどうしようかな、
なわけないでしょ俺が真面目ってどうするいやだからね、人間どんどん変わっていくんで、うん、どんどんどんどんこう、ね、変わっていく自分を否定しちゃいけないと思ってるんですよ、
うんう
ん、どんどんどんどん変化していって、うん、それを楽しみながらそれを自分なりに受け入れていって、うん、でそれを人にこう何て言うんですか、表現していくことによってまたもっと変われるんで、人間はゴールなんて誰もわからないです、
うん、まあそうなんですよね、結構やっぱり進化していく、
いやその通りです、進化です、うん、はい、間違いなく進化ですから、だから目の前のことに対して一生懸命にやっぱりやっていこうってのがそれですね、
結構だから僕なんか年取ってから結構、まあ、進化かどうかわからないけど柔軟になったなっていう感じ
がして
、
いやいやいや、進化ですよ、そう、これは進化ですよ、まあ、そんな感じでちょっと今思ってるわけでしてね、はい、まあ、それもこれも本当にまずは僕のたと一番大事なことはこれ仲間ですよ、仲間、まあ、大事ですよ、この
14ヶ月、いや仲間はね大事ですよ、
本当に大事だったね、うん、もうこの14ヶ月、うん、やっぱりこの存在がなかったらね、ちょっとねちょっとどうなってるか僕自信ないですね、
うん、
はい、
なのでちょっと次の、まあまあ、中間ゴールとして、まあ、3ヶ月としたら、はい、4,5,6 で6月は、はい、まあ、ちょっと我々イベントがあるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、タイツはね、
まあ、
は
い、そこでなんかこうはっちゃけてほしい、
タイツはね俺行きたいんだけど、うん、ちょっと厳しいんだよね、
まあまあそれはそれは、うん、それはそれであれだけど、
はい、
まあだからその まあ、あの別にその場にいなくても
、
ね、
まあ、もちろんもちろんもちろん、はい、それでもいいですよ、もちろん。
だから、
まあ、一人だけ僕は日本にいて皆さんとあのビデオチャットをつなげて収録するんですよ、全然 OK、 それは OK です、 OK です、もちろん OK です、むしろやりたいぐらい、うん、あと、まあ、まあ3ヶ月が使用期間なので、うんうん、終わった後にやっぱ中間報告もまたさせていただきますので、
痛いですね、
はい、もちろんそれはさせていただきます。3ヶ月経ったらある程度ポジションをつかめてると思いますから、つかめてないとやばいんで、うん、はい、それはもうまた改めて、であと、まあ、あの去年その同じようなこと言ってましたけど、多分転職したいなとか悩まれてる方多分中でいらっしゃると思うので、もしよかったらメールいただければ、あのいろんな話できるかもしれませんし、はい、で LINE の ID とか知ってる方だったり、LINE の通話でも話できますんで、もう本当に皆さんに対して恩返しはこれぐらいしかできないですから、喜んでやらせていただきますので、分かんないことは僕はハンさん
はい、
質問できます
か、はい、私に直接連絡いただいて構いません
ので、はい、僕も相当ね細かいこと質問しましたから本当に、特に法律的なことはねかなり聞きましたんで、これは知ってると知ってないとえらい違うんですから、まあちょっとそんな感じでね、ついにあの僕の転職話も一旦はこれで、
そうですね、なんかその話が終わって寂しい感じもしますが、でもこれはめでたい話なので、
いやいやぶっちゃけ俺も若干寂しいんだよね。なんだろうねこれ、やっぱり1年、いや本当ね怖いね、1年続くとね非日常がね一緒になっていくんだわ、これ、うん、もう朝出かける自分が違和感あるもんね、ネクタイ締めていくっていうのは不思議なもんで、まあそれはまた日常になるんですけど、まあ、てな感じでね、あのこれで本当にカルロス就職、あ転職話最終回になりますけども、はい、あのまたどっかのタイミングでまたこんな転職話をまたしちゃうかもしれないですけど、また次かよみたいな、
まあそれはそれでステップアップするわけだから、
はいはい、ただまあいろんな経験はやっぱりこの14ヶ月本当にしましたんで、 ある部分ではね、あのサラリーマンやってるとこの経験できるのは定年退職の後なんですよね、うん、じゃなくてまだ全然体も元気で、まあ、ある部分ではあの何でもできる年代でね、あのこの14ヶ月ぐらい時間を得られたのもやっぱり結構大きなやっぱり経験だったのかなという気もしますし、でその間でないとできないこともたくさんありましたん でそれはまあ僕なりにあの精一杯やってきたかなという自分もありますので、だから今の段階で僕はこの14ヶ月で1日たりとも無駄なことはなかったなというふうには考えています。ただそれはやっぱりやっぱり仲間がいてくれたからこそのことなので、なのでもしあの本当にいろいろね、これも聞いてくださっている方も仲間だと思ってますので、あのなんか転職に関して悩んでいる方いらっしゃったら本当に気軽にあの連絡いただければ、できる限りの対応をさせていただきますので、
うん、はい、すごい、まあ、僕もそういう気持ちがまだ分かると思うので、
はいはい、
本当に我々で相談します
。そうですね。で、まあ、スモッチに来ていただければ、直接お話もできますし、特に12時過ぎるとね、ゆっくりお話ができますんでね、ぜひいらしていただければと思います。というわけでございまして、カルロスの転職話最終章でございました。ありがとうございました。
おめでとうございます。
ありがとうございました。
スタジオスモーキーの加工音源ボリュームアップして販売中。2013年12月の第1回目から2018年11月の第265回目まで5年分を詰め込んだポッドキャスト音源に加え、カズヤンライブ1と2、さらには新派七助ライブの音源を加えたフルパッケージバージョンを税込み3000円で発売中。すでに加工音源をご購入されている方には第201回目から第265回目までの音源と新派七助ライブの音源をセットにした追加版を税込み1000円でご用意。お支払いが PayPay と LINEPay でも可能になり、よりお求めやすくなりました。詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトへご確認ください。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.